シリスハーモニーラジオのモデリング編を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマなんですけど、普段自分がやってる業務の中の内容のプロセスの構造をモデリングしてみた回になっていて、
うん、
何をモデリングしたかというと、ヒアリングですね。ヒアリングってお客さんにヒアリングする顧客ヒアリングもあれば、はい、まあ、社内の中の、まあ、有識者とかもしくは意思決定をされる方にヒアリングすることもあって、うん、結構いろんな機会がヒアリングって多いと思っているんですが、
はい、
一方で結構奥深いなとも思っていてですね、でも、まあ、普段の業務とかだとそんなに反省がないんですけど、
うん、
お客さんにヒアリングとかすると結構あれ聞いときゃよかったなとか、
うんうんうん、
あの話するよりこっちの話の方が重要だったなみたいな話ってあるじゃないですか、
うんうん、はいはい、あると思います。
でその辺って、じゃあなんでそういうふうにこう聞いとけばよかったみたいな話に、まあ、なってくのかなみたいなところで分析してみたいなと思ってやってみたんで、うんうん、はい、それを題材に話していきたいなというふうに思ってます。はい、
はいはい、
でこれまた例のごとくノートにその記事もアップしてるので、それをもとにまた、はい、その話をしていければなというところで、
はい、
今ちょっと少し問題提起みたいな話僕の方でしたんですけど、八木さん、実際にヒアリングの機会とかって結構ありますか？
あ、はい、あります、あります。お客さんとやり取りする時もそうですし、社内でやる時もあるしっていうので、
うん、
話聞く機会は多いですね。で、確かにその、あれ聞いとけよかったというか、なんだろう、ヒアリングが得意、上手い人と下手な人いますよね。だから、ちゃんと情報を掴んでくる人と、そうでもないというか、なんか、当たり障りのない話だけ聞いてくる人といるなっていう印象はあります。
ヒアリング機会多いって話なんですけど、それってあれですかね、八木さん一人だけでやるっていうよりは、なんかチームで組んで、まあそういう活動してる中で、八木さんが代表的にヒアリングする場合もあれば、
はい、
まあ誰かにヒアリングをお願いしてきて、うん、その人が聞いてくるだとか、まあそんな感じですかね。はいはい、
そうですね。様々ですね、うん。はい。
実際多分仕事でやる場合、単独でヒアリングをひたすら繰り返していくっていうよりは、まあ、チームで何かしらの目的達成のために必要な情報を得るためにとか、うん、まあ、必要な意思決定をするために情報をヒアリングを通じながら集めてくるみたいなことが多いかなと思うので、うん、ヒアリングの機会は多いですし、あと複数が関わってやるっていうことが結構ありそうって感じですかね。う
ん
う
ん、ありますね、はい、はい。
そうするとヒアリングするときによし悪しありますみたいな話もあったんですけど、うん、八木さん自身が気をつけてることとか心がけてることって何かあったりしますか？
2個あって、1つは、うん、ヒアリング中の話です、
まあ、はいはい、
ヒアリング中の話で言うと、1つはその相手側となるべく仲良くその時間はなることは意識しますね。
仲良くなると
本音を喋ってほしいなっていうのが基本あるので、うん、なんとですかね、その表面的なので終わっちゃうとやってる意味あんまりないなと思うんで、
うんうん、
基本的にはその事実を知りたいし、なんかそのためには本当に起こってることとか、そういう本音みたいなのを聞き出せないといけないなと思うので、深掘りすることが重要かと思います。
うん、
で、ヒアリング中はそういう感じなんですけど、深掘りするためには準備がいい。
うん、
ある程度その分野 に詳しくなるとか、想定をある程度置いて臨むんですけど、ただそれも仮説なので、はい、捨てることを厭わないぐらいのレベルで持っておくみたいな、本編で前に、昔すごい前に話したかもしれないですけど、そういうイメージの感じですね、ヒアリングやるとき。
うん、なるほど、なるほど。いろいろ話してくれたんですけど、うん、基本的には本音を、まあ、引き出すために、気をつけてるってところで仲良くなるみたいなところが、
はい、
出てきたっていうところだと思うんですけど、
うん、
あとは本音として聞くときに、その仲良くなる以外とかで気をつけたりとか、なんか心がけてることってあるんですか？例えばさっき事実を把握したみたいな話もあったんで、
うんうん、
なるべくその実際どうだったかとか事実的なところを、
あ、はいはい、そうですね、そういう実際の感想というよりか事象を聞こうとはしますかね、うん、起こってることを実際に、うんうん、
ああ、なるほどですね。いや、結構そこ重要なところで、ヒアリングやるときは事実と意見が混ざりやすいんで、ここをやっぱり区別するって大事ですよね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。 まあ、そんな感じでヒアリング自身も多分やるときに結構テクニックとか注意点あると思うんですけど、今回その辺のヒアリングの中身の話も大事だと思うんですけど、さっき八木さんが言ったように準備が実はあって、うん、そこで下調べするみたいな話もあったんで、ヒアリングのプロセス、まあ我々だとモデリング基本的にプロセスのモデリングするんで、
うん、
ヒアリングプロセスがじゃあどうなってんのみたいな形でちょっとノートの方は整理したり分析してるんで、はい、その観点でちょっと話を進めていければなというふうに思ってます。で、まあ、ヒアリングも結構様々だと思うんですよね。なんか目的とか、やることって。で、
はい、
まあ、個人的には厳密に区別がされてるのかどうなのかってちょっと自信がないなと思うんですけど、まあ、インタビューっていう行動とヒアリングっていう行動も結構似て非なるものみたいな区別あったり、人によってもこう捉え方が違ったりとかっていうので、うん、ヒアリング自体のイメージって範囲が広いかなっていうところがあるんで、うん、ちょっと一旦ここを決めときたいなというところで、まあ、今回のヒアリングの話って、まあ、さっき言ったような本音を聞くみたいなところって基本的には、うん、CS の文脈の中でも言った期待値ですね、
うんうんうん、
なんで相手の期待値をまあ聞き出してかつ調整する活動っていうのをまあヒアリングというふうに、今回の話の中では考えてます、
はい、
なので、まあ、聞き出して、でその中でどこら辺が合意するとか折り合いがつくポイントどこまでっていうところまでをまあ聞いていくっていう、なんで調整って言ってるのはまあある種そこに対する引き出しをどうやっていくかっていうところがまあ調整する活動になってるっていうところで、まあそこまでがまあヒアリングの行動というかヒアリングでやることの今回話す範囲かなと思ってます。であとですね、ヒアリング力みたいなこともよく言葉としてはあるじゃないですか。ヒアリング力が高いとか低いとか、はい、そこもついでに定義しておくと、まあ、今言ったこの期待値を、聞き出して調整するっていうところを行う活動を成功させる能力の高さみたいなことがヒアリング力にまあ現れてるかなと思うので、うん、ヒアリングプロセスっていうのを見た時にはこのヒアリング力みたいなところっていうのも基本的には入ってくるかなというふうに思います、うん。結局ヒアリングって期待値調整していくんで結構臨機応変にやらなきゃいけないところがあって、本音の引き出し方も結構バラバラっていうかいろんなやり方でもう確実的なものはないと思うんで、はい、
そうですね、
そこが難しいところだと思うんですけど、
うん、
例えば八木さんヒアリングしてて自分のヒアリング力の不足を感じるとかそういうこともあったりしますか？
流暢に喋れない、喋るタイプじゃないので、
自分が。自分が。
細かな感じで。自分が。なので、なんかこう、場をつなぐような会話はできないんですよ。それが比較的考えてから喋るんで。
うん、
なんで、なんかこう、シーンとなっちゃうところはたまにあって、なんかその辺が、居心地の悪さを運搬してる可能性はあるなって思うときはありますね。
なるほど。冒頭で言ってた仲良くなるみたいな話の時には、
うん、
こういう変な間を作るっていうのが具合が悪いというふうに感じることもあるって感じですかね。
そんな感じですね。
ありがとうございます。ヒアリング力って、まあ、さっき言ったように、まあ、バツナグとかそういう部分で本番ではすごい大事なんですけど、結局プロセスで見た場合って準備があるので、ヒアリング力だけ高いとヒアリングが成功するかっていうと、
うん、
僕はそうでないと思ってるんですけど、八木さんも同じ意見ですか？
はい、そうだと思います。やっぱ準備もそうですし、今日の議題かもしれないですけど、その後のアフターも含めて、うん、全体が目的に対しての、その実際の実施してる最中以外の部分っていうのも大事だなって思いますよ。
ヒアリングっていうのってプロセスで見たときに、まずヒアリングの事前があって、本番のヒアリングの実施があって、ヒアリングの事後があるっていう感じで、まあ、プロセス的に流れてきますよねっていうところで、
うん、
結局プロセスなんで、事前の結果が実施の時の、結果に影響を与え、実施の結果が事後の結果に影響を与えるってことになるので、
うん、
どっかでつまずいちゃうとヒアリング自体が成功しないっていうことにまあなりますよねっていう話で、
うん、
もちろん準備を怠るとちゃんと引き出せないし、
うん、
実施で、まあ引き出せたとしてもちゃんとその後の事後でその内容を拾い上げて、まとめて共有できるようにしとかないと抜け漏れちゃうんで、まあ、そういう意味だと、はい、まあ、どっかでつまずくとヒアリング自体ってこううまくいかないですよねっていうことにまあなるかなと、うん、あと一方でプロセス的な観点で言うと矢印が左から右に流れてなんかこうフローっていうか流れ的な感じでこう表現しがちなんですけど、
うんうん、
1回で終わることってほとんどないかなっていうのが僕自身のこう経験的な感覚なんですけど、八木さんどうですか？
今回の趣旨で言うと、期待値っていうそのお客がメインにいてその人とってなると1回ってことはなくて、まあ、例えばビザスクみたいなサービス使って話聞きますっていうヒアリングだとワンタイムだと思うんですけど、普通にお客さんってなった時は多分1回ってことはまあないんじゃないですかね。切られたらしょうがないかもしれないですけど。
ヒアリングって基本的にはなんかこう今みたいに一発で終わる話じゃなくて、ビザスクみたいなこうワンショットのスポットコンサル使うっていうのもテーマに対しての相手との期待値を調整するために、そのための予備情報とか必要な情報を得るためのヒアリング活動っていうのもあり得るんで、相手が変わってもそういう意味だとテーマ的にはやりたいことはぶれてないので、一回聞いて全くその後使わないっていうヒアリングって、
確かに確かに
ないかなみたいな。
そう、そう思います、そう思います。
そうなるとですね、結構ヒアリングってワンターンじゃないんで、一回やった後事後でおしまいじゃなくて、その事後が次の事前準備になってくっていうことになるじゃないですか。なので、まあ、ぐるぐる回ってるんだと思うんですよね。
うん。
プロセス自体は。最初のヒアリングして、準備をし、実施をし、事後があって、その事後の結果をまとめて次のまた準備に入るみたいな。
うん。
そんな簡単に終わらないというか、ぐるぐる回り、
うん、
結局はちゃんとプロセス上しっかりそのぐるぐる回るところでどっかで手抜いちゃうと、結局最終的な結果に大きな影響を与えることになるっていう、極端に言えばそういうことはありえるかなと、うん、まあ、もちろん失敗したりとか外したりしてもリカバーできれば全然いいとは思うんですけど、まあ、基本的には初期段階でつまずいた時の影響がまあ大きい話にはなりますよね。ぐるぐる回ってるからみたいなことになるかなと思います。うん、そうすると、ヒアリングっていうところで言った時に、その継続的な活動としてこう回さなきゃいけないじゃないですか。
はい。
その時って、こう、ぐるぐるさせなきゃいけないんで、使うスキルっていうのは別にヒアリング力だけが必要じゃないっていうことになってくるかなと思うんですよね。うん、
はい。
なると、事前実施事後みたいなところで言ったときに、うん、事前っていうところって例えばなんか八木さんやってることとかってあります？
事前はちょっと先ほども触れましたけど、ヒアリング項目を書き出す時もありますが、まず、まあ、ヒアリング項目書き出す前にですけど、こういう内容を想定としては聞きたいっていうのは、想定を作る仮説を置くっていうのは一般的にやられるかなっていう感じですね。項目にするかどうか置いといて、
うん、そうですね。なのでまあ仮説を作るみたいなところの力がまあいるところですよね。で、もうちょっと言うと、その仮説を作るための必要なインプット情報がいるじゃないですか、
うん、
ゼロから仮説は作れないので、う
ん、はい、その通りです。
となるとヒアリング対象のことを知るみたいなことが大事で、
うん、はい、
ここって基本的には話しに行く前なんで、公開されてる情報とか、は
い、
これまで誰かが記録してきた
情報とか
を、うん、まあ、読み解くみたいなことが大事かなと思うんですけど、
はい、その通りだと思います。
そうするとやっぱりリーディング作業が比重が大きいかなって思うんですよね、事前のところって。
はい、はい、その通りですね、
うん、でそれをもとに仮説を作ってインタビューの内容を設計していくみたいなことになるかなと、
うん、
でその後に実際の実施でヒアリングでさっき話したようなこう期待値調整していくっていうところで、割とその仲良くなったりとか本音引き出すみたいなところとかで、
うん、
その場に応じて結構臨機応変に対応していくことで、その手を変え品を変えそこの相手からの期待値を引き出していくっていうところで、ここはまさにヒアリング力がまあ求められるところかなと思いますと。で次に事後っていうのは、じゃあヒアリング聞いた後っていうところなんで、基本的にそのヒアリングした内容を整理して まとめていくところになると、うんうん、
はいはい、
やってることってまとめ作業が何かあります？
単純に分かりやすいのが議事録作るっていうパターンのやつと、あとはまあ基本連続してヒアリングとかするようなパターンだと、それをもう一度何でしょう、絵にしてみてまとめますみたいなのが大体入ってくるっていうイメージですかね。
絵にしてまとめるっていうのは何を絵にしてまとめる感じなんですか？
聞いた意見を、
あ、テキストみたいなのをブロックで貼り出してこうマッピングとかグルーピングするとか、
う
ん、そんな感じ
です。まあ、例えばですね、
うん、
今回聞いたことはこういう認識ですっていうのを形にするっていう。で、大体文字だと分かりづらいんで、絵にしましょうみたいなのが多いかなって感じ。
なるほど、なるほど。 絵にするっていうのってやっぱりなんかメンバーと議論するとか、うん、チームで共有して意見すり合わせたりとかするためにやるって感じですかね。
それもありますし、実際お客さんに次のタイミングにヒアリングするときに直接見せるも含めて、
ああ見せるところも含めて、
はい、
まあ議事録まとめるみたいな話の前に基本的には何を書くべきかとか何を整理すべきかみたいな話が入ってくるっていうことですよね。
そうですね。
八木さんの今の絵にするみたいなやつって割とレアケースかなと思うんですけど、だいたいチームでやってるっていう場合に結構多いパターンって誰か一人が議事録まとめてきてそれで終了ってことになりません？
うん、そうですね。議事録誰かが作って見てください、直してくださいって言って、まあ多少の指摘が入って直して終了っていうのがまあよくあるパターンですね。
事後のところってなんかライティング力みたいなところでこう書くってところがまあ結構求められるかなと思うんですけど、
そうですね。
一方で大事なところっていわゆるリーディングとかヒアリングで相手から聞いてきたインプット情報っていうのを、まあ、ある種議事録でアウトプット転換してるってことじゃないですか。
うん、はい、その通りですね。
インタビューも一人だけ聞いてる場合じゃなくて結構複数人立ち会うこともあるじゃないですか。
はい、
まとめるのは結構一人になってるんで、
そうですね、うん、
アウトプット転換するときに一人の人の情報のアウトプット転換してるんで、その複数の人の観点や認識がいっぱい落ちるんですよね。
うん、落ちると思います。はいはい。
プロセスの構造上、うん、なのでさっき八木さんが言ったように絵にするみたいな話とかやってないんじゃないかなみたいなことを感じるんですけど、その辺どうですか？
はい、あ、それはそうじゃないですかね。で特に議事録でありがちなのがその、まあ、最近だと録音してチャット GPT に食わすみたいな話もありますけど、要はお客さんが言っている言葉をそのまままとめるパターンがたまに あるんですけど、それすると実はそのお客さんが言っている言葉の認知というか定義とこっちが取る認知と定義が違ってることがありえて、そもそも認知が違ってるかどうかっていうのを明らかにするには聞いた言葉そのまま返しちゃダメなんですよ。これってこうですかって変換しなきゃいけなくて、
うんうん、
でそれは多分複数人一緒にヒアリングとかの場で聞いてたとしてもそれぞれ多分認知違う取り方をしてるんで、どっかまあある意味持ち帰った時チーム内でこういうことでしたよねって一回やらないと多分それぞれ違うことを思ってる状態なので、そういう全体をもう一度見るという作業が入るの方がおそらく精度が上がるような気はしますね。
うん、そうなんですよね。だから僕も同じような感覚を持ってて、ヒアリングした後に認識どうだったとかこういうことがお客さんとしては期待値なんじゃないかとかっていうところのなんかチームでのすり合わせ、いわゆる振り返りみたいなことが設計できてないのではみたいなことをプロセスを整理してて感じたんですよね。
う
ん
う
ん、
一般的にはそうかもしれないですね。うん、
一人でやってる場合はいいと思うんですよ。もうなぜなら一人だからもう一人でライティングをするときにまあ脳内でそれをやるんで全然いいんですけど、うん、複数で行ったとした時も、うん、そこのアウトプット転換のところ一人だけにやらしてるんでもったいないなみたいなことが、
うん、
プロセス的にいきなりなんかライティングに飛んでるなみたいなことが見えてきた感じなんですよね。
うんうん、
実はその振り返りをするっていうところって、まあ、基本的にさっき言ったように認識を合わせるなんで基本話す必要があるじゃないですか。
うん、そうですね、
自分の認識をでそれを話しながらすり合わせていくんで、
うんうん、
どっちかっていうと振り返りでスピーキングみたいなことやってるんだなっていう風に最近この整理をして気づいたんですけど、はいはいはい、スピーキング自体が抜けているのではないか。
うん、そうですね、うん、それはそうなんじゃないですかね。
今言ったようにアウトプット転換する時の肝が話すことなんじゃないかなっていうのが今回モデル記者の中で言うと結論で、はい、だから話したら、うん、ヒアリングの解像度上がるんじゃないのって思ってるんですよね。
うんうん、
なぜなら一人の分析観点や、認識だけじゃなく複数の人の認識があれば、うん、自分が気づいてなかった情報もインプットされるし解釈の違いからよりフィットした解釈に近づくってことは、
うんうん、
まあ、お客さんの真意に一人よりも二人とか三人とかの方が近づきやすくなるっていう可能性が高まるところがあるので、
うんうんうん、
この活動をやるっていうのが結構おすすめなんじゃないかなっていうふうに整理しててちょっと思い始めてるというか思ってるところなんですね。はいはい、八木さんがさっき言ったように図式化するっていうのもある種そういう振り返って次のネクストをより良くするための活動だと思うんですけど、そういう理解で合ってますか？
ああ、そうでいいんじゃないですかね。なんか基本多分、その、あれですよね、書き出す前に、一旦その情報を棚卸しするというか、書き出してっていう意味合いですよね、多分、小池さんがおっしゃってるので。
そうそうそう、う
ん、
棚卸しですね。
すごく重要で、うん。あの、僕らも実は仕事で、チームで仕事でやってるときに、その、最終的に次の打ち合わせのための資料とか作るんですけど、その前にですけど、あの、チーム内でどうだったかっていう、まあ、ラップアップに近いんですけど、あの、振り返りをやってて、で、そこからどういう資料作ろうか今度っていう話を大体毎回してるんですけど、なんかそれが近いのかなと思って聞いてました。
おっしゃる通りで、ラップアップだと思うんですよ。ただ、あの残念なことにヒアリングとかってやると結構そこの本番までの準備の方に比重が高くて、うん、終わった後って結構ああ終わったって感じでなんか気が抜けるというか、その振り返りまでやってワンターンっていうか、振り返ってちゃんとまとめるところまでしっかり作ってワンターンって感じじゃなくて、なんか実施のところに結構こうピークが来るような感じがちょっとするんですよね、うん、こうグラフで言うと、まあ、徐々に徐々に上がってって、実施でこうストーンと落ちて、またなんか徐々に徐々に上がっていくみたいな感じになってるんで、振り返りのところが結構お休みしちゃう場合が、あのプロジェクトによってはあるかなみたいな風に感じる、う
ん、思います。なんか場合によっては若者に議事録書かせる、まあ議事録大変ですからね。
まあ、議事録係がいて書かせたことでなんか終わっちゃってて、
う
ん、
終わっちゃうんですね。
うん、で次のヒアリングみたいな話になってまた行くけど、実は認識のすり合わせとかアップデートをする機会があんまりないんで、
うん、
ヒアリング自体の質が上がりづらくなってる、解像度が上がりづらくなってるんじゃないかなみたいなことを、
うん、
そうするとなんか同じような話を何人にも聞いてしまうみたいな、
うん、
だけどヒアリングの振り返りで新たな仮説とか知見とかそういうところを得られたら次の聞き方変わるはずなのにみたいなことちょっと思っててですね、
それは思います。なんか、ダメなヒアリングのパターンでよくあるのが、まあそういう議事録書くんですけど、お客さんが言ったキーワードみたいなのを拾ってくるようなヒアリングの仕方をする人たちがいて、それって、なんかその、キーワードそのものは言ったじゃないですかみたいな感じで、後で話をなんか、ぶり返して、あの時ああ言いましたよねみたいな話になって、なんかうまくいかないなんでよくいるなと思ってて、あの、どちらかというとそのキーワードそのもののどういうことのことなのかって認識のすり合わせじゃなくて、なんか言いましたよねその言葉みたいな。
単純に、それがエビデンスとか現地として抑えて
くる。そうです、そうですね。
じゃなくて多分本来は、それ言った背景意図っていうのを、ヒアリングした側がちゃんと理解して、じゃあそういう認識やそういう意図だったらこういう話をしたりとかこういう質問してより深掘ってこうみたいな話に多分本当はできるといいなってい
う。そうですね。
若干誘導っぽいかもしれないですけど、ヒアリングプロセスの中で、まあ、個人的にはこのスピーキングっていうのがかなり大事なんじゃないか、まあ、他も大事なんですけど、ないがしろにされてちょっといるのではないかみたいな風にまあ感じるんですけど、八木さん的にはどうですか、ここまで話してきてその辺の認識とか。
はい。そういう意味で言うと、そこはすごくアグリーで、自分たちはそうならないように振り返りやってますし、ダメな人たちはやってないなっていうのは思うので、あの、これはどうかなって思います。
やっぱその意味だと、おすすめって、ピーキングする機会をもう自動的に設定するのがいいんだと思うんですよね。
うん、
で、今日話すだけなんですけど、新鮮なうちに話すと、前向きな議論になんかなりやすいかなと思ってるのと、抜け漏れが減るんで、振り返りの時間をもうスケジューリングしてしまうっていうのがおすすめなんじゃないかな。
そうですね。うん。
で、実際自分もなんかそういう意味だと、やってるプロジェクトとやってないプロジェクト混ざってるんですけど、やっぱやってたプロジェクトの方がしっかり進捗して、プロジェクト的にもこう成功したなみたいな感覚あるんですよね。こんな話じゃなかったよねみたいなとか、あれこんな風だったっけみたいな、なんか変な認識のすり合わせみたいなものが時間が経てば経つほど発生すると思うんですけど、その辺が最初の新鮮なうちに議論してもう議事録にちゃんとこう言語化できてると、もうなんかそういうことが発生しづらいんで、認識が話していく中でもなんか整っていくっていうか、アウトプットしていくことをみんながした方がいいなみたいなことがあって、そう、誰かが議事録書くと、実はアウトプットしてる人って一人で、インプットしてる人は複数にいるのにっていう、なんかそういう、こう、抜けがあるなみたいなことが、まあ、今回のプロセスの構造の整理をなんかしながら、改めて気づいたのと、あ、自分も確かにそのプロジェクトをやってる時とやってない時で、成果違ったなみたいなことを感じたんで、整理してみました。はい。そんな感じなんですけど、八木さんどうですか？
あ、いいんじゃないですか。あのノートの方を見てもらうと、この4証言で書かれているので綺麗な整理だなと思いますので、
そうですね、まあ、興味ある方は今の話であのノートを見ていただくと、あ、こういう考え方でヒアリングプロセスって見れる、ヒアリングのプロセス構造って捉えれるんだなみたいなことが分かるといいのかなと思うんで、はい、ぜひ読んでいただければなと思います、
はい、
ということで本日は以上としたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。